さあ、冒険の時間だ。
ユンユン白書。
この番組はドラクエ好き絵描きユンユンが面白そうなことは何でもやってみようをモットーにこの世界を楽しみ尽くすネットラジオです。
出発。
はい、
よいしょ、行きますよ。今日は、久々の会社に行きます。で、今日はねゴールデンウィーク真っただ中なんですけども、まあ会社に行ってですねお仕事をします。まあ普段も家でずっと仕事してるんですけどね、ちょっと今日は会社に行かないといけなくて行きます。みんな休んでるし家族も家にいるんですけども置いていきます。いやー、皆さんゴールデンウィークどうされてますか？遊びてよ。もうね毎年なんですけどね、このゴールデンウィーク期間がもうめっちゃ忙しいんですよ、仕事が。毎年ピークですね、このあたり、4月、5月、6月ぐらいかな。もう6月がね、会社の決算なんでね、その決算に向けてのこうセールみたいなのがあるので、作るね、制作物が増えるんですよね。で、しかも、今年なんか10連休、大型連休なので、まあ、印刷の関係でね、みんな会社が、止まったりする会社もねあるんで、まあ、その関係とか、あとこううちの会社の、社員さんたちねがみんな交代交代休む、まあ、普段からね交代交代休みはるからね、なかなかこう揃うっていうことがないんやけども、そうなるとどうなるかっていうとですね、私が作った、まあ、デザインねしてるんですけど、作った制作物のチェックを全員に回さないといけないんですよ、会社の人全員にね。まあ言うても4、5人なんですけど、みんなバラッバラに休むし連休取るし平日も全然関係なく取っていくしで、まあ全員のチェックを回すのに 4,5 日かかるわけですよ。 4,5 日かかるっていうことは、私の制作するものが、まあ、印刷の納期に間に合わそうと思ったらもうだいぶ前倒しで作らないといけないですね。その上連休が入るともうむちゃくちゃ早く作らんと、1回全員のチェック回すのに1週間から10日かかるっていう話でね、もうほんまかなんですわ。ほんまに毎日全員ちゃんと9時5時で働いてくれたら一発で済むんですよ、1日でもう何日かけてチェック受けんなんのっていうね、まあちょっと愚痴なんですけどね。そのためにしかも午前中しかいないんですよ、社員さん、ちゃんとなんていうかな、チェックができる社員さん午前中しかいないんで、もうおのずと徹夜が増えるっていうね。夜しかも原稿出んの遅いんで、夜時間使って朝一にチェック受けてみたいな、もう、まあ、愚痴ですね。はい、ということで、まあ、ゴールデンウィークもうほぼほぼ毎日徹夜してますわ。ゲームも一切やれないです。もうなんなんもうって感じですね。あとちょっとページものが多いんですよ今回は。まあフリーで受けてるねデザインのものもあるんですけど、まあ文集とかねそういうページものが、まあ、70ページほどのものを制作物を作ったりなんかするので、いやーまあピークですね、まあ、1年のピークですね。はい、稼ぎますせー。まあでも休みたいもう休みたいよ。もう今日も徹夜明けですね。まあまあ 睡眠時間はねほどほどにとってるんですけど、明け方に寝て9時10時に起きてっていう生活が続いてますけどね、まあ、なんとか睡眠時間は3時間から5時間ぐらいの間行ったり来たりで、あと昼間ちょっと仮眠してますねちょいちょいね。まあそんな生活なんですけど、もう毎年同じこと繰り返すんで、もう今年こそはゴールデンウィーク休むぞと思って、ちょっとゴールデンウィーク前もかなり頑張ってたんですけど、やっぱり後でいっぱい仕事が来るし、まあなかなか難しいですね。そして今、奈良の高架を通ってますが、渋滞しましたみんな奈良行くんですね。奈良公園行くんかな。これは奈良公園に続く道なんですけど、普段混まへんようなところで混んでますね。まあみんな行楽シーズンということでね、奈良向きが混んでますね。ゴールデンウィークね、ほんまやったらなんかちょっとキャンプの一つでもしたいなとは思ってたんですけど、テントも手に入れてたんですけどね、一度も開くことなく終わりそうな予感ですわ。今日過ぎたら今日過ぎたらよいしょ、少しはマシかな。まああんまりマシではないな。今日明日でちょっと肩をつけてですね、あさってあたりはちょっとね家族と遊びたいなと思ってるんですけどね。まあなんとかしたいです。なんとか後半、ゴールデンウィーク後半はちょっとは遊びたいです。ゲームもしたいし、あとそうですね、忘れてたっていうか、もうだいぶ前になっちゃいますけど、ポペ店ね、皆さんお越しいただきありがとうございました。来れなかった方もね、画集を見ていただいて画集がねもう予約締め切ってしまいましたけども、いいものを作ろうと思ってますよ。はい、いろんなアイデアが出てきてますんでね、なんというか、制作は、ゴールデンウィークを明けてからの制作になりますけども、ちょっと新たな合作なんかも作っちゃったりなんかして、入れ込みたいなと思って、今ねみんな頑張って書いてると思います。まだ私の順番がね回ってきてないんでねちょっとのんびりさせてもらってますけどね、絵的にはね。はい、まあそんなわけで、大きなねイベントのポペ展も終わって、ちょっとまあ肩の荷も下りで、マグカップとかね、いろいろグッズの発送なんかももう準備はしてあるんですけども、ゴールデンウィークということでちょっと、バタつきますので、ゴールデンウィーク明けてからもね順次発送していきたいなと思ってます。ただねマグカップはいいんですけど、マグカップの、種類によってはちょっと遅くなる、ものもあるので、まあ、全員同時に到着ということにはならないかと思いますけども、あと、原画の方ですね。原画の方の発送も、順次発送していきたいなと思っております。はい。まあそんな感じかな。ポペ展ね、楽しかったですね。いろんな番組でもね、ポペ展のお話してくださったりなんかして、嬉しかったですね。いろんなゲストの方も、ゲストお客さん来ていただいて、竹蔵さんとかね、しばちゃんは搬入を、手伝ってくださったりとかね、業者みたいなね、つなぎで来はってね、いや、ほんま一瞬誰やねんと思いましたけど、 面白かったな。で、あのチャック全開やったっていうね面白かったなはい、まあ、そんなこともあり で収録をねしながら入ってきてて、しばちゃんがねあの一通りしてたら、あの収録できてなかったっていうね、あのちゃんとオチもつけてね、チャックも開けてね、うん、ちゃんと笑い取っていけましたね。あと、あのしばちゃんのあのしば犬画伯のなんていうの、駄菓子屋さんによくあるような、あのカード見えへんカードをこう1枚ピッて引いて、あの当たりか外れかみたいな、まあ、全部にはカード入ってるんやけどっていうね、あの柴犬画伯の、ポストカードなんかも、販売しててね、あれまあまあ売れてるからちょっとジェラシーでしたけどで、あの2日目はあの私がこっそりと、まあ、あまり結構堂々とやったけど、あの、2種類あったんですよ、束が。そのね、当たり、外れ、どれが当たりか分からへんけど、それの、ね、片方だけに、もうやったらめったら私のカード入れるっていうね、あの当たりか外れか分からへんみたいなのをちょっと増やしておきましたけどね。はい、やたらめったらポストカード入れる作戦とか、しば、うん、ちゃんのサプライズ&サプライズみたいなね、なんかちょっと遊んでましたけど、はい、皆さんたくさんね買っていただいてありがとうございます。あとですね、そうだな、もういろんなことがあって、なんか収録が久々なんでね、まあ、その間むっちゃいろんなことあるんやけど、もういざ喋ろうと思ったら意外と出てけへんね。そうだな、いや、なんかありすぎてちょっとこう記憶がたどれないなポペテンあったやろ、なんで三冠懇談、三冠懇談家庭訪問もうねやったらめったらですね。あ、そうそうそう、そんで最近ですね、昨日かな、Amazon プライムで映画見ましたね。映画見ながら作業してたんですけども、前にね自分でも本を先に読んでたことがあった映画なんですけど、君の膵臓を食べたいっていうね、小説と、あの映画があるんですけどね、映画の方を見まして、元の原作をもう読んでたんで、あのなぞる感じかなと思って見てたら、若干こう設定が違うところがあったりとか、でも小説のまんま映画にするよりは良かったかなと思います。全然私は入り込めたし、なんか良かった。小栗旬さんが主役やったんですけども、子供の時の主役がちょっとパッと出てけへんな、たくみくん、北村たくみくんやったかな、ちょっと間違ってたらごめんなさい。主人公の浜辺さん、浜辺なんとか、浜辺ちょっと忘れちゃったな、うろ覚えやけど、めっちゃ可愛いんですよね、可愛かった。で主人公のその学生時代の小栗旬さんを演じたその役のね子も良かったし、なんかちょっと東出くんに似た感じの、朴訥とした感じのね。で、大人の役を、まあ、小栗さん良かったんやけども、そっくり度で言えば東出くんやった方がよう似てたなっていう気はしますね、でも良かった良かった。でもなんかすごい 話を知ってんのにやっぱり泣けますね。もうボロボロに泣いてましたね、夜中3時とかに。もうあかん、いろいろあのね、まだ見てらっしゃらない方もいはると思うんですけど、ちょっとタイトルが怖いんですけど、なんか膵臓を食べたいとかね、あのそれにもまあ意味が込められてたりとかして、いや私はなかなかこういい映画を見せてもらったなと思いましたね。うん、なかなか青春映画もいいもんですね。青春映画じゃないんかな、あれはなんて言うんやろうな。うん、なんかキュンキュンするとこもあるし、またなんか演技がなんて言うんかな、こうあいい意味で 青いっていうかね、うん、あの演技しきれてない部分もそれはそれで良さとして楽しめるというかね、まあ、そういうこれからお二人がねどんな風に役者人生を歩まれていくのかも楽しみやなと思ったりしますけど、めっちゃ混んでるな、めっちゃ渋滞ですね、これいつもと同じ道なんですけど、めちゃ混みですわ。そして暑い。あと最近エンターテインメント的には何がいいかな、最近好きな曲がねありましてですね、ゴゴティのね366日 HY さんの歌を、上白石萌歌ちゃん、萌歌ちゃんの方が歌ってるゴゴティのね CM があったと思うんですけど、PV をむちゃくちゃ見てますね。毎日最低20回ぐらいは見てますね。もうめっちゃ好きですね。なんか知らんけどめっちゃいいんですよ。でそれを周りにも言ってたら、私も好きとか言ってめっちゃ毎日見てるっていう人がいまして、よなーとかで、そうよなーとか言って、言ってましたけど、結構閲覧数増えてるみたいで、でそこからの米津玄師さんの最近のね出た須田まさきさんが歌ってて、米津さんがプロデュースの作詞作曲の間違い探し、パーフェクトワールドっていうドラマの主題歌なんですけど、その曲がなんかもうめっちゃ刺さりまして、ここ3日ぐらい前かに知ったんですけど、めちゃヘビロテして聞いてますね。最近ちょっとね解禁されて、フルバージョンが解禁されて、で発売自体が5月14日だったと思います。うん、なのでね、そこからまたすごいいっぱい耳に入ってくるんちゃうかなと思ってるんですけど、で今は早いですね、 YouTube とかでみんなこうなんていうかな、歌ってみたっていうやつね、カバーするっていう、みんな上手な人が多いから、なんか最初の元の歌が聞く前にもうカバー曲の方をよく聞くっていうね、どっちが本物かわからん状態になってたんですけど、最初画面見ると耳だけで聞いてたら、ね、どれが本物が歌ってんのと思って、でちゃんと意識して須田さんのを聞いたら、あ、やっぱりちゃうわって、やっぱりちゃう、みんなうまいねんけどやっぱり本物ちゃうわみたいなね、わかりました。もうちょっと歌詞がねすごい秀逸って私が言うのもなんやねんけど、まあ、間違い探しの間違いの方を生きてきたと思ったけど、その間違い探しの間違いの方じゃないと出会えなかったとかいうね歌詞から始まるんですよね。もうなんやねんこの歌詞みたいなね、ケンちゃん天才かよみたいな思ってましたね。 いや本当なんか米津さんすごいな、天才やなと思って、もう私が一番好きなのはアイネクライネやったんですけど、でアイネクライネ、レモン、ルーサー、うん、あのあたりも好きなんですけどね。いや早くベストアルバムみたいなの出へんかな。もう多分ね、私の中ではまあ比べたらあれやけど、宇多田ヒカル超えるんちゃうかな思うんですけどね。あれ以来ぐらいの天才ちゃいますか。もうめっちゃいい。あと須田さんとのねコンビネーションもいい。灰色と青も良かったしね。いやいいですね。まあ、エンターテインメント関係にもう最近は本当助けられてて、なんて言うんかな、もう本当に気持ちがなんか落ち込んだりもしてるんですよここ最近ね。そういう時になんか映画見たり音楽聞いたり、なんかちょっと人との関わりをまあ少しやめて、なんていうかな、エンターテインメントのものはすごい、なんか、なんかサイドカーついてる車通った。びっくりした。バイク&サイドカーでした、ね、今。あとなんか、昭和初期みたいな格好してはりましたけど、ちょっとびっくりした。なんかそういう時にね、そういう映画とか、音楽とかをたくさん聞いたら、なんかなかなかこう救われるというかね、
この先踏切です、
なんか気持ちにドンピシャにはまってしまって、なんか泣いてしまうこともあったりするけど、それはそれでなんかちょっとこう泣くことによってストレス解消になったりとかね。いやなんかやっぱりエンタは大事やなと思いましたね。エンタのない時代やったらこれも悩んで悩んで思い詰めてみたいなこととかもあるんやろうけど、だいぶ気持ちが救われますよね。よいしょよいしょ、はい、ということでね、なんかちょっと取り留めのない話になりましたけど、会社に着いたのでお仕事してきます。では行ってきます。
ゆんゆん白書、
はい、出発、帰ります。よっと、よっこいしょ、ちょっと、はい、さてと、お仕事終わりまして帰り道です。夕日が久々に今日晴れましたね。ゴールデンウィークね、割と雨が多かったんですけどね、はい。年号変わりましたね。令和、平成から令和に変わりましたけども、皆さんその変わる瞬間どうされてましたか。なんかジャンプしたりとかしましたか。私はね、もうこの上なく最悪な年号またぎをしましたね。もう思い出したくもないけど、まあ友達と喧嘩してましたね。はい、まあそんな中で、年号またぎをしたんですけど、昭和から平成の時はね、なんていうかもういつの間に変わってんやろぐらいの感じやったんですよね。なんかこの日を境にっていうのがなくて、まあそれよりもまあ昭和天皇がね、崩御されたっていうね、もうね、なんていうの、輸血やったかな、輸血したりなんやら、病院で救急病院入ったとか、まあもうしょっちゅう速報が流れててね、あの時はもう なんていうかな、ドタバタ感がすごかったですけどね。だからもうきっちりとこうわーやたらしい、なんていうかな、時代にがやってくるみたいな、喜びの報道はないですよね。亡くなられてるっていうか崩御されてるっていうことなんで、まあ、どちらかというとしんみりした雰囲気の中、まあ、時代が移り変わったっていう感じだったんですけど、まあ、今回はね、ご存命のうちにこう変わられるということで、もうこれが一番良かったんではないかなと思いますね、私。なんか伝えれることも伝えれるし、なんか準備もできるし、で余生ももうちょっとね短いと思うけど、もうあと10年ぐらい早くてもいいんちゃうかなって私は個人的には思いますけど、お役目ねごめんして、75とかぐらいからもうそれでも遅いかな、70ぐらい、もうちょっとねのんびりと過ごされてもいいんちゃうかなとは思いましたけどね。まあもう最悪の喧嘩真っ最中の中ね言語またぎをしたことはもう早く忘れたいですけどねまあまあ今となればね笑い話になるかなと思いますけど、はい。でそんな中ね、なんかいろいろあったなと思って生き品思い出されへんかったことを思い出してたんですけど、先週やったかな、4月の27日に、ウクレレのねオーケストラ、参加してるオーケストラの発表がありましてですね、村松リサイタルホールっていうところの、まあ、300人ほど入るホールで舞台に、立ちまして、まあ、実際は座ってたんですけどね、座って、前の方でね弾きましたよ2曲ね。なんかなかなかね練習もやり込んだかって言われたら、まあ、そこまでやり込めてないんやけれども、まあ大きな失敗はなく終わったかなと思うんやけど、これ自分の失敗じゃなくってなんていうかな、ちょっと 出だしがね揃わなかったんですよね。ちょっとそれが悔やまれる。これなんでかっていうと、ちょっとカウントが分かりにくかったんですよ言い訳かもしれへんけど、だからあれなんかいつものカウントで入らんと、ちょっと先持って入った人がいてたんですよね。であれもう一回やり直しって思って、でってなって止まったんですよ。でカウント取ってるね鈴木さんの顔見て、あれやり直さへんのって思ってんけど、あやり直さんといくんやって感じで、途中から4小節目ぐらいから合流したんですよね。だからなんか一番最初ちょっとパラパラと音が合わさっていく感じになってしまって、出だしからせーのでは全員弾けてないんですよ。で後で聞いたらみんなが絶対やり直すと思ったよなとか言ってて、そうやんなとか言って、で何が原因やったかっていうと、分からへんけど、ちょっとカウントが悪かったんちゃうかなみたいな、大きい声で言われへんけどな、カウントがちょっとそう悪くて入るね位置を間違えた人が出てきて、ほんでほんまに入らなあかんところで、こう最初ちょっと二重なんていうのカエルの合唱みたいな臨床みたいな感じになりつつ、最後ちゃんと合わせたんですけど、いやー練習とかねリハーサルではね、うちらのチームはわりかし褒められてて、あんまりそんな失敗なくって、 あの褒め育てられてたんですよ。せやからね、なんかその失敗がね、もうほんまに本番だけ失敗 したんで、もうちょっとそれがね悔しいですね。で、見に来て もらってたお客さんに聞いたら、友達に聞いたら全然分からへんかったって言ってて、マジでって言って、あんなにバラバラやったのにとか思ってんけど、まあ、聞く人にしたら初めて聞くアレンジなんで、まあ分からんかみたいな。だから一番最初にあったフレーズのメロディーがないことになってるけども、あったかどうだかね分からへん人には分からんもんなっていうね。だからちょっとそこの辺ね、ちょっともったいなかったなって、もっとちゃんとできたのになって、まあ、みんなが思ってるかな、うん。で今回のウクレレのオーケストラは4チームに分かれて、まあ、レベル別にね分かれて、で、まあ、各自練習やったんですけど、当日のリハーサルまでお互いのなんか仕上がり具合っていうのが分かんなくって、まあ、リハーサルで初めて聞いたんですけど、やっぱり上手なクラスはね、うん、上手ですね。まとまってる音も綺麗やし、うん、あと一番最上級に上手なクラスはちょっと曲が難しすぎて、ちょっとバラバラってなってたんやけども、また最後まとまってくるみたいな、うん、箇所はありましたけど、うん、でももうその難しい曲に挑戦できるだけすごいなって思いますね。私は到底無理ですね。は、うん、早いしテンポも難しいし、で曲調がメドレーとかなんか曲調が途中で変わるんで、うん、そのねバランスが難しい。1曲そのまんま弾くじゃなくて、メドレーなんで途中で変化が起きるんですよね。それが難しい、うん。いやもうちょっと、あと今年ね、あと2回あるんですよ、本番。8月と12月にね、それに向けてちょっとね、レベルアップ目指して日々練習をもう少しね頑張ろうかなと思ってます。去年の8月にプレーオーケストラには参加してたんですけど、その時も収録してたと思うんですけど、冒険何日目かは忘れましたけど、あの時はね結成して本番まで1ヶ月なかったんですよ。しかもまあまあ難しかったっていうね。うん、あの時はもう リハーサルまでみんな合わせるのが結構ボロボロやったけども、今回はボロボロやったけども本番だけうまくいったんですよ、去年は。今回はちょっと逆で、もうリハまでうまくいったのに最後だけがちょっとずれちゃったっていうね、うん、惜しかったですね。でも今回はね4ヶ月ぐらい練習期間があったので、もう去年の1ヶ月に比べたらもうどんだけマシかっちゅう話ですよ。練習の回数も多いし、うん、それを思って一番最初のプレオーケストラを経験した人にとっては、まあ、これからのオーケストラね、どんどん本番があると思いますけど、まああれよりはマシって思ってね、できるんちゃうかなって思ってます。なんかね、噂によるといろんなイベントとかのオファーとか来てるそうで、なんかウクレレ関係の雑誌とかね、音楽関係の雑誌とかにちょっとずつこう取材とかが入ってるみたいで、今後のねなんかこう活動によってはいろいろこう何て言うかな、メディアにね取り上げられたりなんかするらしいですよ。そうそうそう、うん、なんかまあ現実的には無理なんやけれども、よいしょよいしょ、まあオーケストラの人にねこう取材させてくださいとかね、ラジオ出演お願いしますとかね、そんなんがありそうやったけども、 なんせ120人ぐらいいるのでそれは無理ですっていうことで、代表のね鈴木智樹さんが、取材を受けたりされると思いますけどね。まあ今後どういう風に展開していくのか、まあメンバー自身の私も楽しみなんですけどね。これを機会にちょっとウクレレに興味持ってやってみたいなっていう人がね増えたらいいなと思ってるんですけどね。今日もね会社の人にがねちょっとウクレレやってみようかなって言い出してたんでね、もうガシーってねいいですよウクレレはとか言ってめっちゃ勧誘してきましたけどね。なんかちょっと、そろそろ自分の趣味にもね時間使いたいなとかいう風に思い張ったらしくって、ちょっとウクレレやったら難しいかなどうかなとかいう相談を受けたんですけど、まあ難しく弾けば難しいし簡単に弾こうと思ったらなんぼでも簡単には弾けるんで、もう弦弾いたら音が鳴るからね、ラッパとかなんていうのああいうの吹奏楽みたいにこう音出すまで大変みたいなもんでもないので、まあ綺麗な音とかね難しい音の出し方とか出そうと思ったらそれは難しいけど、普通に弾く分には鳴らしたら鳴るもんなんでね、ピアノと一緒でね大丈夫かなと思います。私ももうちょいレベルアップせんなんなって思ってますけどね。はい、さあほんで他にはウクレレがあって、まあゴールデンウィーク、そうそうこれからなんですけども、ちょっとサッカーのね J リーグの観戦を、しようと思ってます。今度は前はねセレッソを応援してたんで、まあ、今回はちょっとガンバ戦を見に行ってみようかっていうことで、まあ、ガンバもこの間セレッソと、ガンバの試合を見たんでガンバの試合も一応見てるんですけど、今度はガンバと札幌やったかな、札幌なんとか忘れちゃったの試合を今度ねゴールデンウィーク中に見に行きたいなと思ってます。まあ見に行くためにはちょっとね仕事をね、やってしまわないといけないんですけれども、まあ頑張って家族でねお出かけできたらいいなと思ってます。あとはそうですね、まあゴールデンウィークはねどこ行っても混んでるんで、まあまあ私なんか仕事ばっかりですけど、まあ、子供たちはちょっとスポッチャとかねちょっと運動できるところとか、ちょっと天気悪かったんでね前半、後半に向けてね天気良かったらちょっとぐらいお出かけしたいなとか思うんですけど、あそうそうこの間これね話し出したら長くなる話やけども、このね1ヶ月ぐらい前にこの今乗ってる車ね鉄骨にこすったんですわ私ガリガリガリガリってで、まあまあメッキが剥がれてまして素体が見えてる部分があるんですよね。それで、まあ、本当はもっと長く乗るつもりやったんですけど、まあ、車検もあるし今年ねで車検もあるしその上修理代もうこれはねドアとそのなんていうのタイヤの上のところらへんとかとまあまあこすってるんで、まあ、何十万かいるでしょうということで、それを考えたらば、まあ、乗り換えてもいいんじゃないかなっていうね。同じお金出すんやったら、修理にかけるよりも、まあちょっとでもね、気持ちが明るくなる新しい車にお金を、まあ、ローンを払った方が、まあ気分的にもいいかな、みたいな、ことで、買い替えることになりまして、まあすでにもう買い替え て、納車はまだなんですけど、はい、買いました。1日で決めました。はい、この間あの家族で、大阪の方までね、まあ、中古なんですけどね。でもう今回の条件としては、全てジョンに任せるというねそしたら最初輸入車のプジョーとか見始めて、じゃあほんまにこすって買い替えるってこと分かってんのかなって今よりいい車乗ったらあーたこすった時怒りませんかっていうね、ちょっと疑問はあるんですけど、まあまあまあ、あのプジョーじゃなくて日本のスバルの覚えてへん、うんうんっていうやつ、何だっけ、うんうんっていう感じの、アルファベットが2つ並んでたような気がします。うん、でなんか大きいですね。なんかちょっとごつい感じの四駆かな。さあ私が乗りこなせるんでしょうか。でまあほんまは私 K がいいんですよ。 K のモコとかね、ラパンとかね、ちっちゃいのでいいんですよ。なのにまあ2台持ちちょっとできないんでね、経済的にね。まあ1台、まあ今回はもうあの旦那さんの好きなね、ファミリーカーじゃなくて、あの旦那さんが好きなものを買わしてもらったと思える、そういう車を選んでくれと。もうなかなか買い替える機会がないのでね、もうあの気の済むような、乗って楽しいような、まああのアバレラジオさんのねちゃんなかさんも車買い替える時にね、あのキャイキャイしてました。あれを聞いて私思いましたよ。男の人はね、車を乗る時にねいろんなこと思ってんねんなって。私みたいにね、もうちっちゃくて小回り良くても何でもいいやみたいな、ほんまに何でもいいんで、うん、じゃなくてね、いろいろロマンがあるんやなっていうことをもうあの勉強させてもらいましたんで、ちゃんなかさんの車の買い替えの件で、まあ、今回はもうあなたの好きなようにしてくださいって言ったら、まあ彼なりに考えて、まああの大きい車ばっかりある中古車センターなんていうの、のお店に行って、もうそこでもう一応私は助手席、あ、じゃあの運転席座って、もう 95% ぐらい私が乗るんではい、ということで終わりたいと思います。はい、お疲れ様。
この番組ではお便りを募集しております。ツイッターのハッシュタグで、ユンハク、ユンはひらがな、白は漢字の白で投稿してください。DM でも結構です。ユンユンハク書のブログの方にツイッターのアカウントやメールアドレスなど書いております。ユンユンハク書で検索してみてください。